ラジオの前の皆さん、お元気ですか？東日本大震災で被災地となって8年目、今も復興真っ只中、宮城県女川町から産地直送でお届けする女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。私がパーソナリティの佐藤敏郎、55歳です。もともとここ女川町で中学校の先生をしていましたが、震災をきっかけとして学校を飛び出し、現在は NPO で活動しています。
アシスタントのマッチこと阿部マッチ子です。普段は女川町のお土産物屋さんアガインステーションで働く30代です。
元学校の先生とお土産屋の姉ちゃん、この町で働く私たちが被災地と呼ばれる町の今を伝えながら、復興と防災について皆さんにも一緒に考えてほしいと毎週お届けしているラジオ番組です。
さて、いよいよ今年も3月11日が近づいてきまして、私たちの町女川町でも様々なマスコミの皆さんの姿が見受けられるようになりました。
はい、
新聞やテレビ、もちろんラジオでもあれから8年という感じで、こう東日本大震災について、そして私たちの町の様子が取り上げられる機会が多くなってきます。
はい、まあ年に一度とは言いますけれども、ラジオでなんとなく聞いているだけの人にとってね、あるいはずっと遠くでね、聞いてくださっている方にとっては、あ、ここがあの女川町かと感じてもらえる機会でもあります。
はい、
私自身、まあ、これからの時期は何かとこう取材を受ける機会が多くて、おそらくね、今年もあちこちで元教師のとかね、ご遺族のとかっていう、まあ、いろんなこう肩書きがあって、新聞とかテレビで佐藤敏郎が、紹介されることも多いかと思います。かっこいいこととかめでたいことで取り上げられるわけじゃないので、難しいことは難しいんですけど、でもやっぱり覚えていてほしいなっていうことはすごくあって、取材の人たちも一生懸命ですよ、これを伝えなくちゃっていうことで、どうやって伝えたらいいだろうっていう、それをま共同作業だと私は思っていて、何らかの形で自分にできることがあればと思って、基本的に取材とかは断らないで引き受けてね、やっていこうかと思っていますけれどもですね、
今年の取材の様子はどうですか？
ですね、数としては多いです、今年の方が去年一昨年よりも。ぜひですね、ラジオを聞きの皆さんも、あのラジオでなんかね話しているあの佐藤敏郎というのはこういう人なんだなと何か知っていただければと思います。
そうですね、本当はね、こう生でお会いするのがこう一番なんですけどね。
はい、
生といえばです、
はいはい、
先日私があのアガインステーションですね、お土産屋さんで働いております。
はい、
普段は、
はいはいはい、
でその仕事をしていた時に、この番組をいつも聞いていますということで、リスナーさんが来てくださったんですよ。なんと遠く奈良県からいらっしゃってくださって、奈良県だとあの奈良 .fm、
ドット FM ですね、
聞いてくださっている、夫婦で、夫婦とご夫婦と、あともう一人の男性の方で、だからそれをね、その時間とお金をかけて会いに来てくださるっていうことが本当に嬉しくて、あの嬉しさのあまりこう記念写真撮ったんですけど
それは必要ですよ。
思わずその、ご夫婦で女性の方に私肩抱いちゃいましたからね、寄り添って思わず初めてでさ手出たの、
思わずそうなったと。
それぐらい嬉しかったです、あの毎週ぜひ我が町に来てくださいとこう呼びかけてはいますけども、東北は遠いよという地域の人も多いと思います。
はい、
でももうあと1ヶ月分すれば春がやってきます。はい、暖かくなってきます。
はい、
ね、ぜひ皆さんもいつか女川町へお待ちしております。
お待ちしております。はい、では今週の1曲目です。堂本剛君は奈良県出身です、近畿キッズで
住んでる人、働いている人、訪れた人、ここ女川町に関わる人の中から毎回一組をゲストに迎え、震災当時のことから今の暮らしぶりまでじっくりお話を伺うゲストコーナー、この人さ
聞いてみっちゃ。女川町って一体どこなんだそれはと、思いながらなんとなく聞いているという方も多いと思うんですが、今日のゲストはですね、あのどこの町にも、あの人ねと誰もが知っているような名物おじさんっているじゃないですか。
いますね。
いわばここ女川町の名物おじさんの登場ですね。ではご登場いただきましょう。この方です。
はい、こんにちは、宮本清です。ただいま49歳、現在は女川町女川駅前のシーパルピア浜テラスの中でゴザインという飲食店をやっております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いかにも名物おじさんっていうこの登場の仕方でございますけども
すごい元気、ね、
はい、ということで宮本清さん49歳でございますね、はい、今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
まあ、今自己紹介にあった通りですね、普段は御座院というお店の店長として、はい、時には厨房に入って腕を振るっておられます。御座院っていうのは、まあ、宮城県の人は分かると思いますけども、こちらの言葉でなんだろう、どうぞいらっしゃい、はい、
そうですね、
おいでください、
こっちにおいで、ね、みたいな、そういう御座院、こっちに御座院っていう感じで使われている。
はい、
はい、
女川町といえば三陸有数の港町ですね、
はい、
サンマやカキなどさまざまな海鮮ももちろんあるんですが、
はい、
目玉は分厚いアンガス牛のステーキなど、まあ、ワイルドなメニューがお安くそしてボリューミーに楽しめるお店として人気を集めています。
はい、素晴らしい解説をしていただいてい
いえ、私いつもお世話になってますので、
はい、ですね、まあ、この飲食店を作るときにコンセプトとしては、
はいはい、
やっぱり女川町の人に来ていただきたい、そして、震災前にステーキを食べるお店があって、
はいはいはい、
そこの店主さんと仲良かったんですが、その方が亡くなってしまった、
はい、
それで美味しいステーキが食べれないということもあって、自分がその意思を継がなきゃいけないんじゃないかと思って、あのステーキをこの一つとして出そうと思ったきっかけになっています。
そうなんですか、
ええ、
女川はどうしても海鮮丼的なものがね、ええ、有名ではございますけども、はい、あの中にあってステーキを出す店っていうのは、はい、これは人気ですよね。ピザみたいなのもありますよね。
あ、はいはい、そうですね、あの岡瀬さんの海鮮丼はやっぱり皆さんが女川に来たら食べなきゃって思いますよね、はい、で例えば1000人来るとうちに200人来るんですあのおかせさんありきじゃないんですけど、はいはい、まあ、海鮮丼嫌いな方もいたりして、うん、そのじゃあ肉あんなら肉食おうかなっていう人だったりとか、うん、あと天丼もありますし、
天丼もあるんですよね、うん、
で最近ではですねカツ丼とか、
はいはい、
あとカツカレーとかまあいろいろ
自由自在なメニューですよね、
はい、あの中華から洋風までこうだんだん揃えるようになってきまして、はい、まあ、あの女川の人が本当は来ていただきたいという気持ちで、その品数も増やしていっているところで、はい、あとはまあ、あのテイクアウトもできるし、
はい、
まあ、もう少しだったらあの出前もしようかなと思って、はい、考えているところです。
どんどんバラエティに富んだ店になってますよ ね、
う
ん、ね、あの、ね、秋の頃はあのサンマの塩焼きも出してましたよね。
はい、はい、そうです。その、まあ、女川で取れる新鮮な魚を、うん、
はいはい、
他の方がやってないようなものは、うん、あのぜひ取り入れてやっていきたいなと思っているので、うん、サンマの時期はサンマの塩焼きを出しています。
はい、まあ、素敵な店になっておりますけれども、
はい、
しかしですね、
はい、
今の御座院のね、このお店の説明だけでこんなに長くなりましたけれども、宮本さんは実はそれは一面に過ぎないんですよね、
はい、
今日はですねそんな怪人二重面相ならぬ、ね、宮本さんのお話を聞いていきたいと思います。
はい、
はい、ではまずいろいろ質問していきます。
はい、
生まれも育ちも女川町ですか？
生まれは埼玉の川口で生まれまして、3歳の時に女川にやってきました。それからずっと女川人です。
女川町を知らない人に、説明するとして、はい、女川町ってどんな町だと思いますか？
はい、海も山もあって、うん、とっても楽しい町ですっていうところです。
子供の頃好きだった芸能人は誰ですか？
はい、これはもう中村雅俊さんしかいませんね。
あ、地元の大スターじゃないですか。
そうですよね、こんな大スター以外に誰が芸能人で好きな人がいるかみたいなのは女川の人だったら中村雅俊ですよね、はい、
力入ってますけど、
ね、今女性の芸能人出てくると思ったけどね
意外と地元の、ね、はい、ね、スターということです、
は
い
は
い
ね、
はい、
では次いきます。好みの女性のタイプは
なんて言うんでしょう、スポーツができる人、
うん、
おお、
はい、活発な人がい
て、ね、宮本さんスポーツ万能ですもんね。
あ、そうなんですか。
あの PTL 球技大会なんてあのビニールバレーなんかすごいですよ、はい、ビニールバレーなのに A クイックとかやってましたから
その頃、
なんだそれ
別次元の活躍してましたけど、
はい、まあ、もう一人パートナーがねいないとできませんけどね、はい、やっぱこう、はい
はい、
その時代は ちょっと活躍できたかなと思いました、はい、
なるほど、活発な女性が好きということで、はい、次いきます、
はい、
好きな食べ物は何ですか。
はい、好きな食べ物はですね、アンガス牛です
なんか言うんじゃないかなと、この調子では
今私もねちょっと予想しましたね、
ああやっぱりそうですよね、
じゃあアンガス牛に出会う前は、
あのメロンが好きです
メロン
それアンデスメロンとか関係ない？
あのね一応あの網の目の入ったやつ
だあ、なるほどね、
宮本趣味ってあるんですか、はい、どんな趣味が。
あ、趣味はですね、温泉に行くことです。あ、最近なんかそういう年も取ったので温泉をこう、いろんな温泉に行きたいな、泊まりたいなっていう感じで、はい、温泉巡りですね。
まあ、意外とのんびりした趣味が出てきて戸惑っておりますけど、はい、最近で言うとどんな温泉に。
はい、最近はですね、一ノ関にある、ほほほ、まあ、名前言っていいんですかね、桃の湯
桃の湯
はい、はい、あの一ノ関のちょっと小高い山の上にあって、はいはい、そこで泊まらないんですけど、うんうん、1日入れるなスーパー銭湯みたいな感じになってるんですけど、はいはい、ちゃんと温泉で一日中楽しめるんですよ、うん、歌舞伎じゃないけど、うん、演劇も見れるんです。
はい、
その休憩スペースのこう、はい、ステージみたいなところですか。
そうそう、ステージがあって、そこでね、うん、ちょっとした演劇が、うん、まあ、日本風の、
はいはい、
なんていうんですか、
サンドガサみたいなやつ
で、でもやってる演劇は、
はい、
今風の演劇風の、なんて親子を演じるなんかこうやつだったりとか、なんか毎週行くと楽しいんです。
なるほど、
なんか毎週行ってるんですか。
いろんなとこに行ってるということですよね。いや、そのうちなんかね、御座院も温泉になるんじゃないかって感じ。
いやいや、何言ってるんですか、なりませんか
演劇とかやりそうですよね、ハマテラスで。
なりませんから。でもね、ハマテラスですごくこう忙しいとは思うんですけど、はい、ちょっとやっぱりね、リフレッシュもしてるということで、
はい、そうです ね、まあ、温泉以外にって言われたら今バドミントンにハマってるんです。
はははは
は、はい、女川の、勤労少年センターで、はい、毎週火曜日、
はい、
7時から夜のですよ、うんうん、7時からやってますので
宮本さんに会いたい方は、はいはい、
バドミントンやりたい方はぜひ、はい、全然こう上手くないので、
はい
はい、誰でも参加して できるような感じなので、うんうん、はい、ぜひ火曜日待ってます、はい、
うん、まさかのバドミントン仲間を募集するっていうね
でも女川は割とバドミントンの人口は増えてますよね。学校にもねバドミントンがありますし、
そうですね、
ぜひここからですねオリンピック選手など、
はい、出したいです ね
結びつけたいですよね、
はい、
まあ、宮本さんにねいろいろ質問しましたけれども、はい、宮本さんってどんな人ってこうますますこうどちらかしたような一問一答になりましたけど、はい、まあ、いろんなねバイタリティのある方だって私はずっと思っていました、うん、話してても面白いし、うんうん、PTA 活動にもすごくこう積極的に参加してくださって、はい、ありがたかったなと、
あ、
まあ、改めてその根源はこのパワーから来るんだなと、
はい
改めて思いました、
はい
はい、ここからは時計の針を8年前に戻します。東日本大震災当時のことを、伺っていきたいと思います、
はい、
震災前は、まあ、どんなお仕事をされてたんですか。
はい、女川の海の前にマリンパルというところがあって、はい、そこでお店を、はい、海産物の販売店をやって
ます。まあ、商業センターみたいなのがあったんですよね、
は
い、
そこの中に入ってですね、うんうん、あとはそのお土産を松島の方だったり鮎川の方だったり雄勝の方にあとはこう下ろす
いう、はいはい、
そういう商売をやっておりました、う
ん、あの日津波が来た時の状況をお話しください。
はい、はい、奥松島の漢方の宿にの売店にですね、うんうん、その海産物を配達に行ってたんですよ、
はい、まあ、奥松島っていうのは東松島市の、まあ、沿岸の方ですよね。
そうですね、海沿いの、うん、もう海から伸びる海岸っていう海岸があって、はい、その裏手にある、漢方の宿さんだったので
そこにまあ仕事で行かれてたんですね、はいはいはい、その時にあの地震、
はい、うん、でちょうど配達が終わって売店の方とお話をしていたら地震になりまして、
はいはい、
これはもう大変な地震だと、
はい、
で私はすぐ女川に帰りますと言って一度車に乗り込んだんですよ、
はいはい、
で車のラジオで6メートルの大津波が来ますっていうことがすぐ 流れたので、
まあ、漢方の宿は海のすぐそばです
よ
ね、
で漢方の宿さんの人にまた戻って、
はい、
あの伝えに行ったんですよ、
うんうん、
そしたら漢方の宿さんの方々はラジオは聞いてなくて、はい、津波が来るっていうのは分かんなかったんですよ。それで私は津波が来るんだってよって、でちょうど鳴瀬中学校二中かなんかの卒業式の謝恩会をやってたんですよ、はいはい、中学生
だ、鳴瀬二中ですね、そこね、
その子供たちがじゃあ屋上の方に逃げなさいっていうことで、うんうん、屋上にこう、
はい、
誘導したりして、あとそれを終わってからすぐ車に乗って女川の方に向かったんです。
あの中を帰ってきたわけですね、女川、もう漢方の宿もやられましたけどね、はい、あそこはね、たどり着いたんですか、
であのたまたま私の娘が商業に通ってたんですよ、
はい、石巻商業高校ですね、
はいはいはい、それで多分娘のことを思い出さなかったら、海岸沿いを帰ってきて綿の葉あたりで流されたんじゃないかと思うんですよ。ただまあその偶然というか分かんないんですけど、娘のことを迎えに行かなきゃいけないと思って、うんうん、商業の方のちょっとこう内陸の方に行って、ね、うん、で商業に着いたんですね、
はい、
そんで娘もいて車に乗せて、
はい、
あの稲井の方を帰ったんですよ、
はい、まあ、内陸を通ってですね、は
い、でそのちょうど稲井のあの今もう新しい道ができてしまったんですけど、一回いないの町に入る中の川沿いのところで、はいはい、自分の車のテレビの画面を見てたら気仙沼に津波がやってきてる映像があったんですよ。もう今津波が来てるんだという感じで女川にとりあえず戻ろうと言って、はい、女川の方に走っていって、
はい、
でまあ多分女川にも津波が来てるだろう、
はい、
で車は浦宿の駅前からこう、
はい、
もう行けないような状態で、
うんうんうん、
自分はあの今の鈴屋さんのところに車を置いて、
はい、
歩いてとりあえず自分の家に向かったっていうところ。
あ、車で途中まで行って、まあ、浦宿というのは女川駅の1個前の駅あたりで、そこから歩いたと、
うんうん、
スリリングって言ったら語弊がありますけども、ギリギリのところですよね。
ただマンゴクラの方はあの入り口が狭いので津波が来なかったっていう、うんうん、裏でね、ラッキーの、
そうですね、
ラッキーなこともあったんですよね。ああ、
でもこうやっぱり娘さんを迎えに行かなければ海岸線を通ってきて、もしかしたらやられていたかもしれないっていうことですよね。
はい、そうですね。
じゃあ結局家に たどり着いたの。
はい、家にたどり着いてうちの家族は無事でいまして、はい、ただ中学校に子供がいたので、はい、中学校に行ってみねげねと、そこから歩いて夕方まだ薄暗くなって なかったので、
うん、
なんですけど歩いて行ったわけなんですよ。バカなんですよね、はい、そこで行っちゃったんですよ、はい、それでもう自分家の倉庫のがこう横倒しになってるのが見えて、
うん、
で自分の車がなんでこんなところにあるんだろうってあの一生前の方に流されてこう来てたんですよ、
はいはいはい、
これ誰の車だべと思ったら自分の車だったんですよ。でそれが終わっ一生の前を通ってあの昔の女川病院の方っていうか、はい、あの今のセブンイレブンがある、
はい、
あの方を歩いていってだんだんもうこうあのなんていうんですかすごいこう瓦礫の山になってきて、はい、大壊滅だと思ってもう子供の安否が本当にこう、
はい、
ああどうしたんだろうな大丈夫かなっていう思いで歩いて行きました、う
ん、はい、息子さんは我々と私も一緒に、
うん、
中学校、ま、ね、中学校の、ま、中学校はもともと高台にあってさらにその上にお山に逃げていたんですけどもその時お父さん向かってたんですね、はい、
向かってたんですよね。であの昔の押方串さんのあの辺りですよね、
はい、
そこまで行ったんですよ、
はい、
そしたらですね多分海側に向かっている人が 2,30 人ぐらいこう歩いてた、
はい、
同じように多分女川駅の方に行きたいと思っている人ですかね、はい、その方の誰かが津波だっていう声がして、
うん、
でパッと海の方を見たらの瓦礫と一緒にまたこう津波がわーっと来たんですよ。
何回も襲ってきましたからね、津波は、はい、
そうで、あ、やばいと思って 病院の方の壁の方に行ったらコンクリートで土留めがされてて、はい、登れないんですよ。
登れないですね。
やばいと思って、はい、そしてもう一人のおばちゃんも私の後をついてきて、
はい、
その壁沿いに行ったんですけど、私はなんとか若かったのでその壁をこう乗り上がれたんですけど、おばちゃんが上がれなかったんで、
はい、
おばちゃんがケツを押してですね、
うん、
でなんとかその土留めの石の上に乗ってもらって、はい、あとその上に金網があるんですけど、はい、あの金網のところにすがりついて
しがみつかせて、
はい、うん、で、まあ、津波がどんどん上がってくるんですよね、
はい、
でその土留めも多分10メートルぐらいあるんですけど、
はい、
その土留めの本当に 2,30 センチのところまで来てまた津波が引いてったので、
うん、ああギリギリだったんですよ、
ね、と思って、はい、なんとかその難は乗り越えたんです、はいはい、
あの時はギリギリの状態だったということですよね、
津波は何回も来るので行っちゃダメですね、
はい
はいはい、
そうですね、
うんうん、
あの後にこう学校であの子どもたちとディスカッションしたじゃないですか、
ね、
であの津波の体験をどう伝えるかどう学ぶかっていう時に、
うんうん、
宮本さんじゃないですかね、絶対戻るなとか、
あ、
ね、行くなとかっていうふうなこうメッセージを書いてくれたのを思い出しました、
ね、
うん、今お話があったように、はい、まあ、家は家族と家はかろうじて無事だったという、
はい、大丈夫だったんです、はい、
でもこうお店というか会社の方が、はい、大破したっていうことですよね、
は
い、
成瀬に行きながら食材を仕入れもしてきたんですよ、
はい、
タラバガニが、うん、多分あの時10ケースぐらいこう自分の車に詰まってたんですよ、
はい、
あとはこのうちの冷蔵庫こう横倒しになったんですけど、うん、その中にもこう食べ物もあったので、うん、そこに取りに行ったりとかして、
はい、
あの一生の皆さんがあのちょうど避難しているところに持って行って、はい、まあ、あの 2,3 日っていうのは食べ物もなかったので、うん、
ないですね、
これをまあ食べてくださいっていうことで、うん、あの寄付をして、
はい、
多分一生に来た避難した方はタラバガニ
の最初のお食事はタラバガニだったと、
はい、ありましたね、うん、はい、
で、まあ、震災後ですけども、もちろんお土産屋さんの仕事はできないですよね。
そうですね、
はい、まあ、ものお店のマリンパルも流されたわけで、
はい、ほんであの、まあ、多くの人はあの大惨事を悲しみの中でどうしようかっていうふうに多分思っていたと思います、
はい、
自分も、まあ、津波を目の前にして、
うん、
家々が流れていく映像を見て、
はい、
壊滅した女川のあの悲惨な状況を 見た瞬間、これは本当に大変なことが起きたんだけど、
はい、
それ以上の大変なことが起きるだろう、
うん、
この町に、
うん、
っていうのはその処理をしたり、
はい、
いろんな方たちがこの処理を助けに来てくれたり、はい、あとは復興するためにいろんなことが行われる、
はい、
っていうことをまず頭にすぐ浮かんだんです、
うん、
それで、まあ、今までない女川がまたできるんだっていう風な気持ちになったんですよ。
うん、
それで今自分ができることは何だろうって思った時に、ちょうど私の兄貴が、
はい、
あの埼玉でバイク屋をやってたので、
はい、
まず足が必要だろう、
うん、
じゃあ自転車やバイクを持ってきて、
はい、
まずみんなに提供しようと思って、
うんうんうんうん、
急にバイク屋を始めました。
そうですよね。気づいたら宮本さんバイク屋やってましたよね。うん、バイク屋さんが宮本清っていう名前ですよね。
そうなんです、はい、
なんかロゴがね、なんか某あのドラッグストアの、はい、と同じようなロゴで宮本清っていう看板が
2文字違うと、うんと違うみたいな、
ね、ですよね、
はい、
そういうこうバイク屋さんというか修理屋さんも含めてね、やっておりましたよね、
うん、それまではそのバイク屋さんとかそういうのを経験はあったんですか？
あのですね、こう大学時代にその兄貴が、うん、まあ、あのバイクのレーサーだったんですよ。あの全日本ロードレース選手権ってありますよね、あの国際A級ライダーだったんですよ。それで 今日この月は菅生ですよ、うんうん、次は鈴鹿ですよって言って、まあ、大学生だったので、はい、まあ、ついて行って手伝いをしてたんですよ、はいはい、その時に
メカニックね、
はい、バイクのことは大体覚えまして、
それがここにつながったかって感じですよね、
そういう経験が震災後に生きて、
はい、ここで生きたかみたいな、はい、まあ、遊びながらやってたものが何か役に立つんですね、うん、
立つもんですね、それからあの新聞店の方もお手伝いしてましたよね、はい、
あのうちの倉庫がなんとか、はい、残って、はい、それをこう直しながら、うん、新聞店さんがやるところがないと、
はい、
それでじゃあ、昼間はバイク屋、
はい、
朝早くは、新聞屋さんというシェアをしながら、はい、まあ、その新聞屋さんとバイク屋さんが共同で、同じところでやっていたっていう感じです。
倉庫とか家が無事だった人は無事だった人で、はい、こうシェアっていうか、流されてしまった人を受け入れたり仕事場にしたりっていう、
はい、
そういうふうな支え合いを、したらなって感じですよね、はい、まあ、そんな感じで、震災後、まあ、始まったわけですけども、
はい、
まあ、今思ってみて、震災後こう一番というか苦労したこと、
私の場合は何でしょう、苦労っていう文字にはなかったんですよ、いつも新鮮で、
はい、
今あることを一生懸命やれば必ず報われるっていうわけじゃないですけど、今を一生懸命生きていこうっていう気持ちで今もやっています、うん、なので、すごい大変だったなとか苦労したなっていうのは自分の中には存在しないんですね。
でもそんな宮本さんにとってみれば、まあ、女川はいわゆる全部流されてゼロからというか、マイナスからの何にもないところからの、
はい、
ね、311だったので、うんうんうん、まあ、そういうふうな考えっていうのは、はい、すごくマッチしてたのかもしれないですよね。
そうですね、うん、あの子供が書いた女川流されたんじゃない、
はい、
生まれ変わるん
だ、女川、はい、は流されたのじゃない、はい、新しい女川に生まれ変わるんだですね、
はい、その本当気持ちですね、赤ちゃんみたいな感じ、
ね、考え方ではそうですよね、はい、新しいこれからスタートなんだっていう、今全国各地で、はい、まあ、災害が、うん、続いています、相次いでいます、
はい、
まあ、8年経った今だからかもしれませんけども、うん、新しい被災地で復興に向けて動き出そうとしている方々もたくさんいるんですけども、
はい、
何かこう伝えられることとか、まあ、アドバイスというよりも、はい、宮本さんがこう考えたこと学んだことみたいなことをお話しいただければと思います。
はい、そうですね、亡くなられた方のためにもっていうわけじゃないですけど、
うんうん、
毎日を楽しく生きることが、この生き残った人たちのやる仕事なのかなっていうふうに自分ではちょっと思っているところです、
うん、きっとね、空の上でね、我々が楽しく明るくやってることっていうのは、はい、ね、上での方でもね、微笑んで見てくれてると思いますしね、うん、まあ、宮本さんの話を聞いてると、なんかその通りだなっていうふうに思ってきました。、はい、
ありがとうございます。
ね、こういろいろと宮本さんの話を聞いていて、うん、すごく前向きでポジティブ
そうですよね、
なそのお気持ちが見れて、すごくこっちもこう元気づけられたような気がします。さてここでですね、一息休憩ということで、
はい、
宮本さんの方から曲のリクエストをお願いします。
はい、ファンキー加藤の太陽をお願いします。
こちらはどうして選んだんですか？
まあ、太陽ってい う, こう一つの、まあ、この歌はあの家族やその自分の好きな人たちの思いの歌なので、まあ、震災後もそうですけど、いつもこう一緒に頑張ろうねっていう心づ強い歌だと思います、はい、
おながわなう佐藤敏郎の大人のたまり場。この番組は復興真っ只中の町、宮城県おながわ町のおながわ FM から皆さんの町にお届けします。おながわ町ってどこ？と思った方はおながわ FM のホームページをチェックしてみてください。女の川と書いておながわ、カタカナで FM で検索していただけるとすぐ見つかります。
復興真っ只中の町、宮城県おながわ町からお届けしている 女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、ここからはラジオの前の皆さんからのお便りメールをご紹介いたします。
栃木県ラジオネームレモン牛乳さんから、近況報告ということでいただきました、
はい、ありがとうございます。
女川ナウの皆さんいつも楽しく聞いています、はい、ありがとうございます。この間の女川でのお仕事の話を聞きました、うんうん、私50歳近いおばちゃんですが、果たして移住したとして就職先はあるのでしょうか、うんうんうん、ちなみに魚ならさばけます過去笑い
まず仕事ありますかね、女川にですね。
仕事ね、あると思います。
ありますよね、
はいはい、あのお魚をさばけるということなので、
なおさらありますよね、
はい、港町水産加工、ね、はい、いっぱいありますので、あるとは思いますよ、はい、うん、それはさておき、間もなく震災から8年になります、はい、被災地のことが気になって敏郎先生をはじめ東京近郊で参加できる講演会などにはできるだけ参加するようにしてきた私ですが、はい、今年になってやっぱり実際の東北にももっと行きたい、現地を見て現地の人に話を聞きたいという思いを強くしています。そのために少しずつ貯金も始めました。あ、はいはい、震災がきっかけですが、このラジオをはじめさまざまなつながりご縁が生まれました。これからもそれを大切にしていきたいと思っています、
ね、ありがたい、ね、お便りですよね。
嬉しいですね、
はい、レモン牛乳さんは本当に私講演会とかで、向こうに行くと、はい、来てくれたことが何回か、
ね、お会いしてるんですよ ね
レモン牛乳ですって言われてあなたですねみたいな、はい、それで、まあ、いろいろ、ね、やり取りもしたりこともあるんですけども、うんうん、やっぱりこうでも、まあ、そのもちろんこう現地にね、来たいということで貯金も始められたという、ね、
いやこれ嬉しい、
ね、こうまあ、ラジオも人の一つのきっかけとなったのであれば、はい、ありがたいお話ですよね。
そうですね、うん、あの一歩こう来ていただくと、はい、絶対さらにまた何回も来たくなるような、はい、そんなところだと私思ってますので、
私も思っておりますよね、はい、まあ、簡単ではないかと思いますけれどもね、はい、来た時はあの女川駅を降りていただいて、はい、まっすぐあるていくとその一番端にですね、うん、はい、アガインステーションありますので、はいはい、マッチさんはって、聞いていただければ、
はい、ラジオネームをおっしゃっていただければすぐ分かりますので、はいはい、
ね、ぜひですね、まあ、できれば近いうちにですね来ていただけるとありがたいです。お待ちしております。
お待ちしています、
はい、ありがとうございました、はい、続きましてのメールです。神奈川県ラジオネームコスさんって読むのかな、 KOSS さんね、はい、はじめましてというお便りです。佐藤敏郎先生、阿部真知子さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。敏郎先生の講演を聞いたのがきっかけでインターネットでこのラジオを知りました。お、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私も小学生の子供を持つ親です。よく子は親の背中を見て育つとか、鏡とか言いますが、反対に子育ては自分育てという言い方もできて、子供の何気ない言葉だったり態度だったりから自分のことが分かったり反省したり教えられることばかりです。そうだよね、そんな大切な自分の分身みたいな子供をある日突然失うことになったら、先生の話、大川小学校での体験を聞いて考えさせられましたし、それを守れるのは唯一大人である私たちだと考え、来年から PTA の活動にも参加することにしました、うん、最近千葉県で子供が虐待死する悲しい出来事がありました。災害とは全く違う話ですが、私たち大人が気配りしていたら、もっと子どものことを考えていたらという意味では、同じく救えた命だなと感じています。自分は自分のできることを頑張ります。きっかけをくれた敏郎先生に感謝しています。というお便りです。
はい、
ね、なんかきっかけになったっていうことも素直に、私は嬉しいと思っています。うん、なんでしょう、その救えた命とか大人が守る、はい、確かにその通りだと私も思っていて、うん、まあ、災害であろうが事故であろうが、まあ、大人の役割、大人がこうしていればこういうことに気がついていればっていうのは、やっぱそういう事故や、ね、事件があるたびに私たちは思いますけれども、
うん、そうですね、うん、このニュースをもう本当聞いた時に、うん、本当に心が痛むというか、はい、もう痛ましいって本当にもう心の底から思いましたし、うん、私姪っ子がいるので、はい、まあ、来年小学、まあ、今年か小学生になるんですけども、ちょっと自分に置き換えてしまいましたね。あ、もし万が一この子供たちがって思うと本当に痛ましくて、
でもそのこれを仕方がなかったことではない、救えた命だっていうことを前提にして、うん、もっと私たちは考える必要があるって。でもそうするとついね、こう責任追及とかさ、悪口になっちゃうじゃん、文句になっちゃう、うんうん、はい、批判になっちゃいますよね、 でもそれでは多分建設的なことにはならなくて、こう未来につなぐためにはせめてね、これを未来につなげるためにはっていうふうな観点で、子どもの命を真ん中に置いて考えたいなといつも私はそこを思っています。でそれにしてもやっぱりこういうことが起きてしまってから気づくことって、残念ながら多いな。
そうですね、本当は怒ってほしくないんですけど、その起きてしまった後に気づくこともありますからね。
悲しむ前に失う前にどうやって自分ごとにできるかっていうことがすごく私も課題意識を持ってこれをやってるんですけれども、ね、そのためにもあの体験ね、この震災の体験やそういうことっていうのは大切なことだなと思っているんですよね。さっきのレモン牛乳さんもそうですけど、講演とかあるいはラジオをきっかけとしてまたこう次の活動のこと PTA 活動を始めるなんて、なんかもし役に立てたのであれば、きっかけになったのであれば、本当にありがたい話です。ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、皆さんからのお便りメールもお待ちしています。宛先はエンディングでお知らせします。それではここで音楽をお届けします。
はい、女川にもよく来てくださる、蔵王在住のシンガーソングライターミキさんのグリーンドアウェイ。女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、今週もお別れの時間となりました。いかがだったでしょうかと、今日はあのね、御座院というね、ステーキ屋さんの、宮本さんのお話聞きましたけれども、
あの生ものをねみんなが食べれるってわけじゃないので、やっぱりあそこにそのステーキ屋さんがあることで、ね、お肉も食べれるし、まあ、天丼とかも食べれると。
そうなんですよね、もう街の人もね、もちろん観光客もですけども、ぜひ食べに行っていただきたいなと思います、これからもラジオを聞いてくれているあなたともつながっていきたいと思っています。
皆さんからの感想やメッセージもお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号980-8668 980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp ファックスの場合は022-774-1474 022-774-1474までお願いします。
女川ナウ、今週はここまでです。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。
今週も
頑張って。